通信、
はい、
ということで本日も多比下町にあります医療法人社団厚生会サンシャイン歯科の松原博樹先生にお越しいただいております。よろしくお願いします、はい、よろしく
お願いします、お願いします。
さあまた今日も歯のデンタルスタディですよ。
そうですよ、
ね、デンタルスタディ、
ね、耳寄りなお話がね、うん、今日もたくさんありますので楽しみにしていただきたいと思うんですが、はい、まずはインフルエンザに歯磨きが効く、そうそうそう、うん、ということなんですけれども、
びっくりですよそれ。
びっくりですよ。
ということですよ、歯磨きしたらインフルエンザが治るのって簡単に思うじゃないですか。
まあね、
ね、
そんな極端な話ではないですけれども、でも確かにこう、うん、お家に帰ると手洗いうがい、
あ、それはずっと言われてる、
しなさいってことの、そのうがいは口につながるので歯磨きと関連するのかなって思ったり、
雑菌が取り除かれるってことで、うん、なるほどね、
ね、う
ん、
ということなんで先生これはどういったところの、
はいはい、まあ、その前ちょっとあのインフルエンザの菌がね、はい、あのウイルスがどうして増えるのかってお話を少しだけ、
そうかそうか、
そうですね、
はい、
あの、まあ、あの非常に簡単に言うとですね、
はい、
インフルエンザのウイルスがあの人 の, その細胞の中に入り込むんですね。
人の細胞の中に入り込ん で, 込んでまた置いたをするわけですね。
そうです、
ね、
そこであのいろんなこう命令を出して、
はい、
自分と同じような複製を作る命令を出してですね、
なるほど、
その中で増殖して、そしてこうその細胞を壊してこうバーンとこう飛び出すんですよね。
お、はい、それでインフルエンザが
もう本当に爆発的に増えていくってことなんです。本当にバイバイゲームっていう、
ね、バイバイゲームですよ、ね、なるほどね。
でまあ、その時のですね、その人の細胞に入り込む時 の,、
はい、
その手段としてですね、まあ、ある酵素が必要なんですけど、
も
ともとそのインフルエンザのウイルスは、
はい、
その酵素を持ってなかったみたいなんですね、
うん、持ってなかった、持ってない、
まあ、のにですね、
はい、
そのお口の中 の, あのプラークっていうあの歯の汚れありますよね。
よく聞きます ね、このコーナーでよくプラーク、
聞きますね、キーワードですよ、
はい、
聞いてるんですよ、プラークですよ、
プラーク
です。あの中にいるばい菌が、
はい、
まずですねそのインフルエンザのウイルスを細胞の中に取り込ませやすいような酵素を作り出すことが分かったんですね。
ということは汚れがあるからそれが入りやすいってことやから、ちゃんと歯磨きをしてたら、は
い、そうです、
入りにくいですか。
でさらにですね、中で増えますよね、
はい、
で増えただけではインフルエンザのウイルスは実は外に飛び出せないみたいなんですよ、
はいはいはいはい、
でそれを飛び出せるために、
はい、
その、まあちょっと例えばあれかもしれませんが、
はい、
あの鎖みたいなんでこうつながれてるんですね。で鎖を断ち切るための酵素もやっぱりそのプラークの中で作られてるみたいなんですよ。
なんて悪いやつなんですかプラークはね、
20、30
に本当に処理を
かけて悪い方に持っていくという。
そ
う
なんです。
だから、ね、あの両方でこう助けてしまってるので
犯罪者ですね、
まあ、それを分かってきたんですよね、
はい、
うん、なのであのもちろんそのさっきおっしゃったように、
はい、
うがいだけしとけ、あ、失礼します、歯磨きだけしとけば、はい、あのインフルエンザにかからないというわけではもちろんないと思うんですよ。
しかし ね,、
うん、ね、だから予防っていうのはいつでもお話しさせていただいているみたいに、その複合的にですね、
はい、
いろんなことをやっぱりこう、重ね合わせながら、
ね、
予防を達成していかないといけないの で,
で、ね、
まあ、インフルエンザに関してもですね、まあ、そういったその歯磨きも一つの手段として、
うん、
やっていただくと非常によろしいんじゃないかなと思います、
ね、まあ、とプラス食生活、睡眠ね、
は
い、ストレス、
は
い
は
い、そういった複合的総合的なものが入ってきて、ね、やっぱ病気をちょっとギュッとその、
うん、
プラークちゃんがまたこうね、
はい、
悪さしてくれるんですよね。
そうなんですよね。
なんかあの聞くところによると発症率が10分の1にまでこう抑えられたケースも、
はいはい、そうなんです。あの、奈良県の歯科医師会の、はい、高齢者歯科保険委員会の調査によるとですね、うんうん、ある介護施設で、まあ、調査したところですね、はい、その歯磨きを徹底することで、
うん、
インフルエンザの発症率がその施設では10分の1に減少したと、
わお、
まあ、そういうデータも出てるんですね。
なるほど。
それからあの杉並区の小学校ではですね、はい、歯磨き促進運動によってですね、はい、インフルエンザによる学級閉鎖が半分近くまで減少したと。
なるほどね。
まあ、こういうようなデータも出てますので、あのもちろんあの皆さんの努力がの賜物で歯磨きだけではないかもしれないんですけど、まあ、さっきおっしゃったようなうがい手洗いです ですね、そういったことも複合的に含めてですね、予防に取り組んでいただいた結果だと思いますが、
あ、明美ちゃん、はい、やっぱりそうですよね、あの、老人と子供さんっていうのは、はい、案外その歯に対して認識がちょっと薄いかなって思う時もあるじゃないですか、
はいはい、
うちのおばあちゃんでもそうなんですけどね、はい、やっぱりちょっとねたまにこう口臭が臭う時とかね、
はいはいはい、
子供もそうですよね、はい、割と 中学生高校生大学生とかになってきたら思春期以上で ね、
そうですよね、
こ
う
女性と接する機会が増えてきたら、はい、やっぱりお口のマナーとは気にするじゃないですか、はい、そこなんですよね、はい、やっぱり大事なのは常に、はい、ずっとしなくちゃダメだよね。
確
かによくわかりました、
うん、そうですよね。でやっぱりその歯に付着する、まあ、プラークもすごく大事なんですが、はい、意外と忘れやすいのが舌、ベロでね、
舌、
下ね、なかなかちょっとなんかおえってなりそうで、
そう
なんですね。
ちょっとあの難しい部分もね、あるのはあるんですけど、ね、
前のお酒飲んで、おえなりますよね。あ、そうか、下って言われますね、はい、磨きなさいってね。
そうですね、まあ、どこまで取ったらっていうところは難しいのですけども、うん、やはりそのベロも少し着目していただいてですね、はい、うん、そこにプラークが溜まってないかどうかですよね。
なるほど、
はい、まあ、できればその専用の舌ブラシっていうのが、
舌専用のブラシがあるんですか。
はい、もう最近ドラッグストアでも売られてますんでね、本当にそういったものを利用していただいて、ちょっとね、歯ブラシの毛先でやる方は時々いらっしゃるんですけど、あれはあくまでもその硬い歯の組織を磨くためのものなので、やっぱりベロの組織を傷つけちゃいますから、
長いですからね、
あれはちょっと気をつけていただきたいんですね。
ですよね。
特にベロはその味の感覚をね、司る
味覚ですからね、
味覚がありますので、そこの味覚を司っている器官を傷つけてしまうと、ちょっと味覚障害が起こったりというの例も出てますから、その極端はあんまり何でもそうなんですけど、よくないですよね。
やりすぎはね、よくない。
優しく磨いてあげるということで、
舌ですけど、あ、上ですか、舌も、ちょっとシャレじゃないんですけど、はい、裏側もですか、
はい、ベロのね、やっぱり上がやっぱり溜まりやすいですね。
上と
上の真ん中あたりがね、はいはいはい、
なるほどね、
はい、なるほどね、
つけてこれからちょっとやりましょう、
はい、
だから黄色っぽくなってくるんで、鏡とかで見ていただくとすぐ分かると思うんですよ。ちょっと表現悪いかもしれないけど、苔むしたみたいな感じになることもありますからね。あんまりこ
ない か
も
し
れ
ない。嫌だ、恥ずかしい。
先生大丈夫ですか。
僕は大丈夫、大丈夫ですか。
ゆうさん
大丈
夫です。綺麗綺麗、
汚な、
はい、
そうそうそうそう、
全然そんなことないです
よ。だからあともう一つね、はい、こう、まあ、素人でもできる、はい、例えばこう朝顔を洗う時に鏡絶対あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
下をパッと見て下の健康状態とか、
そうですね、
分かります。
非常に大事だと思いますよ。
どういう着目、
赤黒かったりするとやっぱり何か炎症を起こしている可能性がありますので、
赤黒かったら、ね、
やっぱりね、はいはい、ピンク色ですよね、基本はね、
ピンク色、
はい、
なるほどね、はい、
なるほどね、
うん、分かりました。
あと歯磨きのタイミングなんですけれども、うん、はいはい、朝起きてすぐする方もいれば、ご飯を食べた後にする方もいらっしゃると思うんですよ。
そうですね、まあ食後に3回っていうのはもちろん基本なんですけども、はい、実はその朝起きてすぐっていうのが、
はい、
結構その人間寝てる間っていうのは免疫力下がりますんで、はい、お口の中の菌も増えてる可能性があるんですよね、
はい、
うん、だから朝起きてすぐ磨かれるのも非常にいいんじゃないかなと思います。それで菌の数を減らしておくね、まあ、少なくともうがいだけはされておくとかですね。
そうなんですね、
なるほどね、
はい、なるほどね、いや勉強になりましたね、
なりましたね。僕友達なんか朝すぐ起きてうがい、歯磨きしてご飯食べてまたもう一回歯磨きしますよ。
そうなんです
か。それもありですよね。
全然全然、
OK、それは全然あり、
はいはい、素晴らしいです。
優等生じゃないですか、
は
い、
でも虫歯あるんですよ、はい、どう、虫歯があるんですよ、でもなんか知らないけどね、こればっかりは。歯周病にもなるっていうの、
こうなんかね、
分かんない、
唾液にもね、なんかこう歯を守る成分があったりとかってね、言ってましたからね。
そうそうそうそう、まあそれは個人差がありますんでね、本当に唾液 の、 その酸性からアルカリ性に、中性から弱アルカリに戻す働きっていうのは個人差がありますの で、
ですよ、ね、
そういうの働きの強い方は本当に極端な話ですけど、歯を磨かなくても歯の虫歯になりにくいという方はいらっしゃいますね。
いるんですよ、はい、そんなやつが
遺伝的にも虫歯になりにくいっていう、非常に羨ましい。
でも稀ですよね、そういうのはね。
もちろんです、
ね、
うん、それとさっき弁護士がおっしゃった口臭とは全く別のものですから、はい、しっかりお手入れはしていただきたいと思います
。ですよね、
なるほど、
分かりました。
ということで皆さん参考にしてください、はい、さあそして続いてがインプラントの歴史についてなんですけれども、は
い
は
い、どの専門的になっていってますよね最近ね。
すごいですよ ね、
ね、僕たちもちょっとしたこう歯科医師みたいな感じちょっとこうね、
はい、ちょっといろんな情報をね、
プロフェッショナルなことをね、
そう、でこのインプラントっていうのは、まあ、最近私たちの耳によくするようになって、
ま
あ、ここ10年20年、はい、20年も経たないかな、
20年ぐらいじゃない、割と一般的に歯医者行っても目にするようになった、うん、僕20年前後じゃないかなと思うんですけど ね、
ね、うん、っていうイメージなんですが、実はどれぐらいから、はいはい、
非常にですね、はい、あの古い歴史がありまして、うん、現在もあの分かっているのが、その一番歴史を古いとされているインプラントは、あのトルコで発見されたですね、
はい、
あの石製のインプラントで、これはあの
石
なんです。で、あの紀元前の550年頃と言われているんですね。
BC ですよね、はい、BC550 年ですよ、
はいはい、すごい、
紀元前ですよ。
ただまあそれが実際に機能していたのか、それともそのお墓の中の副葬品という形で後で埋められたのかっていうのは、ちょっと今のところあのそういう資料がないので分かってないんですけど、一応お口の中にそういうのがあったっていうのはそうなんですね、はい、でもやはりそういうことをされるっていうことはですね、やっぱりこう失った歯の代わりに何かを入れる、
うん、
そのそれを入れてなんとかこう食事をあの取らせたい、うん、あるいは取りたいっていう、うん、すごい情熱を感じるんですよね。
感じますよね、
はい、
だから死んだから後でもこうあの世に行ってもね、うん、歯があったら食べれるやろっていう、
そうそうそうそう、
発想ですよね。
そうなんですよ、うん、
だから歯ってことは昔から、うん、大昔からも何千年も前からやっぱ大事な、はい、皆さんが常にこうなんとかしたい、うん、でまた病気にもなりやすい、
そうなんですよね。
だったんです、
ね、だって命の源、ね、ここからですもん。
ここからですよ、
ねえ、
ねえ、何でも
やっぱりこうしっかりしたものを食べるっていうことは基本的なこの人間の動作こそがですね、やっぱり人間の体を支えますんでね。
そうですよね、はい、
うん、
それであの実際にこう機能されているのが、はい、あの分かったのがですね、まあ、紀元600年頃の、古代マヤ文明ですね、はい、
こちらの方で、ね、
こちらの方はあの真珠外製のインプラントが使われていたということが分かっているんですね、はい、
1500年ぐらい前ですよ、
はい、すごい。でもやっぱりそれぐらいから実際に使われてたんです ね、 ね、
本当
に
これはちょっと利用されてたわけですか、
うん、でみたいですね、
生活に、
はいはいはいはい、そういうふうなことが言われてますね、はい、有効性が確認されているってことです、はい、
そうなんですね、はい、この時ってどんな形で作ってたんですか ね、今だといろんなこう機械とか、はい、うん、こう口の中も写真で撮れたりってすると思うんですけど、
伝統芸はないですからね、
どうだと思います？
あの実際にあのブレード状 の、 その、のナイフのような形で口の中に入れてたみたいですね。
はあ、
はいはい、だからこう噛みつぶしたりとか、
うん、
すりつぶしたりとかいうものではなくて、
う
ん、なんとかこう噛み切ったりとかですね、
うん、
まあ、そういったものだったようです、はい、
うん、
それはグッと力かけるのは難しいですよ、
はいはい、そうですね、
バランス取るのかね、はい、これ、
はい、
なるほど、
面白いですね、はい、こんな時代からね、まあ、でもこの時代でも王様とかね、
うん、
もうそれは超超ピップな人じゃなかったら無理ですよね、
はい、当然この時代は麻酔もないですからね、
麻酔がないんですよ、
はい、その痛みに耐えてでも美味しいものが食べたいっていうね、すごい情熱を感じますよね。
だから結構何ですか、はい、こう薬草とかなんかこう、いろんなものがまたこれで副産物でお酒とか、まあ麻薬って言うとおかしいですけど、
コカとかそういうのも使われた
かもしれない、そうそう、コカね、はい、そうですよね、はい、そうなんです、いろんなものが発展してきたわけや、麻痺する機能のやつがね、はい、ですよね、
でも生きることへの執着がすごいですよね、はい、
ちょっと多分ね、美に対する執着もあると思う、
うん、
歯を入れることによってやっぱ見栄えが違うじゃないですか、
ね、
人間ってその生きることと美っていうのはね、こう2つちゃんと持ち合わせてますからね、イコール食ですよね、
そうですよね、なるほど、そこからじゃあその真珠のこう貝からこう変わってどういう風に、
は
い
は
い、
歴史ですね、
はい、でまあ、その後近代になってなんですけども、はい、やっぱり金とかエメラルド、うん、あるいはアルミニウムとか本当にさまざまなこう素材でこう体の中に試すようになってきたんですね、
うん、
はい、まあ、科学の進歩とともにいろんな物質が分かってきましたから、
うん、
はい、でステンレスとかコバルトクロームあるいはサファイアとかですね、うん、まあ、そういったものが使われてきたんですが、
試行錯誤があったんでしょうね、これがウィアワンや言いながら、
残念ながらやっぱり長期的にはなかなかやっぱ難しかったみたいです ね、
ですね、
入れた時はよかった、よかってもですね、は
い、
まあ、それはあの、まあ、最近でこそですね、古生物質とか発達して
罰
金が入らないようにできますけども、
はい、
まあ、その頃では古生物質もありませんでしたからね、なかなか手術としては難しかったんじゃないかなと思います。
もう全部試験試験ですよ、テストで、はい、
そうですよ ね、
まあ、犠牲になった上でのこれまた医療の発展ですからね、こればっかりは、
そうなんですよね、
それまでこう現代的に割とまあまあ皆さんにこう伝わってきたのは大体いつ頃、
はいはい、
その時代が、
そうですね、 伝わってきたっていうか、はい、それはあの欧米の方であの、はい、もうブンブンでやられてたので、そこで発見された、ここで発見されたという形で全世界に広がったっていうのは、はい、やはりその後ずっと待たなきゃいけなかったんですね。
相当、はいはい、時間がかかるわけですね、
はい、でそれも偶然によって発見されたんですよ。
今現在はチタンが使われていると思うんですけども、はいはいはい、そのチタンがいいよっていうのが偶然、はいはい、
そうなんです、おっしゃる通りなんですね。
あ、は
い、どんな偶然ですかこれ、
ね、
チタン合金が合うという
チタンを口の中に入れるっていう感覚が
マジンガー Z ですよね
本当に
そうなんですよ ね、まあ、あのそれはあのただ単にですね、あのウサギの骨にあのチタン製の器具を埋め込んでですね、
はい、
あの血流、ウサギの耳の血流を測ってたんで測定してたんですね。
はい、
でそれしてたところが、はい、あのその実験が終わりまして、それを剥がそうと思った時に、
はい、
あのそのウサギ の、 あの耳の骨とチタンが結びついてしまって剥がれなかった。
合体したんですか。
はい、剥がれなかったんです。
でなるほど、
それをなんで口の中に使おうとしたかっていうのはちょっと
今
と
か、ね、
記録が残されてるんでわからないんですけど、
そっから口に行くって発想はすごいですよ ね、
非常な発想の転換だと思うんですけど、
でもくっついたぞと、まあ、誰かが誰かにこれ使えるんじゃない、っていう
そう
アドバイスしたんでしょうね。
そうなんですよね。
たまたまそこに、ね、憶測ですよ、歯が悪いやつと歯医者がおって、案外お前いればちゃうんかと。
確かにね、
それひょっとしてごめん知るか分からんけどやってみてもいい、もう移動で移動でしゃあない、やってみて先生、やったらいけたかな、みたいな、
ね、確かにそういうのもね、いろんな偶然、
いや偶然が必然だったかも分かりませんからね、これ、素晴らしい。
でこの研究が大体まあ1950年代の初めぐらいに行われてですね、
はい、
で実際にそのずっとこう研究を続けられてですね、はい、これはあの、スウェーデンの学者であるブロネ・マルク教授がされてたんですけども、はい、1965年に、まあ、世界で最初 の、 そのスクリュー型のインプラントをお作りになったと。
65年ですか、
はい、
だいぶ時間が経ちましたね。
東京オリンピックの次の年ですよ64年ですからね、それでも50年前ですからね、
はい、
ねえ、
はい、
すごい。そこからですか、だんだんだんだん今風に、はい、まだそこで試行錯誤がありながら、
ね、ただ
あ
のそのスクリュータイプのを作ったとはいえですね、その形が本当にそれで良かったのかどうかっていうのがまだ分からなかったので、さまざまな形が生まれてきたんですね。あのブレードタイプっていう平べったい形であったりとか、
あ、はいはいはいはい、
で同じスクリュータイプでもその骨 に、 あのにネジを埋め込むだけではなくて、はい、その下の顎から貫通させて、あの両方でボルトでこう留めるような形にしたりとかですね。
すごいね、はい、初めて聞きましたね、それでね、
はい、
いっぱいあるんですね。
ちょっと今ねやると本当にあのちょっと怖いような感じの手術もあるんです
けど、ね、ホラーですねこれね、
映画になるとちょっと怖いかも、
あんまりちょっとこうねラジオでは伝わりにくいかもしれないんですけど、その歯茎をこうはぐってですね、顎の骨を全部出してそこの型を取ってですね、でそれであのチタンの網のような網の目のようなチタンのメッシュを作ってですね、であのそこにあのインプラントの歯を埋めたという、そういったものもあるんですね。
すごいですね、もう
今日はすごいとしか言えませんよ、ね、
いろんなこう試行錯誤の末に今の形が、はいはい、
ね
え、で日本で最初にこのインプラントが使われたのはいつ頃どこで、
はい、これがですね、あの1983年にですね、
はい、
あの東京歯科大学ですね、あのこちらの方で、まあ、先ほどできたそのブロネ・マルク教授がお作りになった、
はい、
あのブロネ・マルクシステムっていうインプラントがあるんですけど、
はいはいはいはい、
インプラントのシステムがあるんですけどね、でそのシステムをお使いになって、まあ、手術をされたっていうのが初めてですね、はい、
そういうの83年、
はい、
高々30年前ですよ。
そうですね。
でまだ、はい、その時にはまだ一般の人たちまだまだやってる人は全然少ないわけですから、はい、
その時でもあのチタン製以外にあのサファイアであった
り
とか、
いろいろありました。
あのハイドロキシアパタイトって言ってね、あのアパタイトって大きなったことあるかもしれませんが、はい、芸能人は歯が命とかね、あのアパタイトを使った塊でインプラントを作ってですね、それを顎の骨に埋め込むとうまく結合するんじゃないかなとか、まあ、いろんなこうあの試行錯誤をやってたんですね。
じゃあもう30年も経つとこういろんなその最初にやった人のどういう風になっていく、これが本当に良かったのかどうかっていう結果もようやく見え始めた
ということが、今先生が患者さん見ておられるときに30年前の人がもういらっしゃることもあるわけですか。
そうですね、
びっくりですね、それ、うん、
その時の、まあ、インプラントっていうのは本当に今のようなスクリュータイプのものではなくて、さまざまな形をしたインプラントに遭遇することがありますよね。で、ちなみにスクリュータイプで一番長く持った例っていうのが、まあ、約40年間、
40年持つんですか。
で、大体まあ1970年代の半ばぐらいにされたんではないかなと言われてるんですけど、はい、ただ残念ながらですね、40年というのはその方がちょっとお亡くなりになってしまってですね、
ひょっとしたらもう少し伸び
てたかもしれないですけど、機能としては使えてたようですね。
じゃ今の現代の2015年のインプラントしたら、それはもう半永久的に持つわけです。
まあ、その半永久的ってこと
が、言い方はちょっとね、
ちょっといいかどうかわからないんですが、一旦その骨と結合したチタンっていうのはですね、その体の変化がない限りですね、これの代謝というのは非常に大事なんですよ。
あ、そうか、常に個人差ありますね。
常にインプラントのチタンのネジの表面では骨が入れ替わってるんですね、はい、インプラントっていうのは例えばその普通の木の板とか、はい、鉄の板にネジをねじ込むわけではなくて、人間の生の生きた骨に打ち込みますので、
ですよ ね、
常に入れ替わってる、細胞代謝が起こってるんですよ、そこにね。例えばその方がその骨がうまくこう形成されないような病気、例えば
骨粗しょう症とか、
そういったような病気にお伺いになるとですね、どうしてもそのインプラント周囲の骨の代謝がうまくいかなくなって取れてきたりすることはありますので、その人の体の条件にもよりますから。
そうですよね、がんになるとかね、いろいろしたらね。
健康体でそのままいけるんであればですね、
はい、
非常に長く持つ可能性が高いと思います。はい、
なるほど。なんかこのね、今よくね話題に上がるインプラントの歴史をいろいろと教えてもらって、はい、またなんかいろんなこう可能性というか、
そうそう、
ね、
あと一つね聞きたいんです、いいですか。
はい、
これからの未来、フューチャーはどうですか。はい、インプラントのフューチャーは。
そうですね、
どんな風になっていくのか、はいはい、これからじゃあ簡単に30年後、割と近い将来じゃないですか。
ね、まあ、聞いてくれると非常に難しい部分があるんですけれども、
アバウトでいいですよ、これはね、アバウトで。
僕はまあインプラントよりもですね、むしろその iPS 細胞とか、
あ、なるほどね、
もので、例えばその、歯茎の再生であったりとか、その骨の再生であったりとか、
はい、
そういったものを目指す方向性にいってるんじゃないかなって気はしますけどね。
そうです、
はい、結局インプラントにしなきゃいけないっていうのは、虫歯とか歯周病で歯を失ったからしなきゃいけないわけで、
ですよね。それが iPS だったらね。
そうです、歯周病でも今骨を元に戻せないんですよ、残念ながら、はい、一回失ってしまった骨はね。だからそういったものを iPS だったら戻せる可能性があ
ります。もうクローンみたいなもんですからね。
天然の歯に勝るものはありませんから。
そうですわ、
はい、なんかこう楽しみなような、少しちょっと怖い感じも私はね個人的に。
いや、しますよ、みんな、うん、見えない将来でも近い将来で、
うん、
なんかね、これから30年ったら、ね、考えたら携帯電話なんかと20年前とか全然違いますから、
ね、そうですよね。
もうここ5年10年も加速度的に世の中が進歩していってるから、ロボットもすごいしね。
そう、
だからね、の可能性はいろんな意味で若返りの可能性がどんどん広がっていくんじゃないかな
ですよ、ね、
という気がしてますけどね。
若返りか、
そうなったらね、うん、また
今最初の方で言った健康寿命が伸びるような形で、
そうそうそうそう、
言えるんじゃないかな。
あと問題も倫理的な問題やね、道徳とか、ね、
そうですね、
そことのバランスですよね。いや、今日も勉強になりました。
いや、本当にありがとうございました。また来週、来週じゃない、来月、
来月に、
ね、楽しみにしておりますので、はい、またよろしくお願いいたします。
あっという間でした。
ありがとうございました、
ありがとうございました。
ということで、本日はインフルエンザに歯磨きが効く、そしてインプラントの歴史について教えていただきました。本日も松原弘樹先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。インプラントヒストリー
以上、スマイルデンタル通信でした。